今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢郷義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家イロナさんです。
おはようございます。
おはようございます。
先ほどの打ち合わせの時にガンダムの話が、はいはい、すごい盛り上がりまして、
はいはい、
今まで知らなかった矢郷さんが大ファンなんですよね。
あ、ガンダムはね、はい、もうライフワークですよ。
ライフワーク。すごい詳しいんです
よ。いや、もうガンダム大好きなんですよ、はい、でもイロナさん、そうガンダムとか知ってるんですか。
全然
知らないですよね。わからないですよね。はい、あの日本の痛い系な子供たちはみんなねガンダム
ですよね、
大好きで、はい、本日のゲストの伊藤さんも、はい、もうガンオタとしてですね、
はい
はい、ずっと1年戦争のち連邦軍に入ろうかと言ったような。
今日はそのお話ですね。
はい、今日はですね、はい、ガンダムについて、
はい、
ではないですがはい、というわけでイロナさんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本カイリビング株式会社、弁護士法人ヘンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人カイリパートナーズ株式会社、株式会社土地を水内科クリニック、株式会社振興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは射水市の不動産会社株式会社振興開発代表取締役伊藤和也さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、冒頭からですねガンダムの話というとですね、はい、番組がガンダムの話になるんではないかという期待もありながら
本当ですか。
でも伊藤社長は、まあ、有名な千葉の大学出ておられるので、その勉強しなきゃいけないので、はい、そのガンダムとか見てる暇があったんですかね。
あ、バリバリ見てましたね。
そうなんですか。ガンダム見ながら勉強するみたいな
してないですけど、ね、
してないの
だって夕方の30分だけですよ。
あ、その間は気が抜ける、はいはい、ああそうなんですか。いや、いろいろその話を織り交ぜながらですね伊藤社長の話をお聞きしたいと思います。はい、それではいろんなさんの方から和也さんのご紹介よろしくお願いします。
はい、まあ、先ほどありましたように伊藤和也さんはですね、まあ、この番組のサポーターでもある株式会社振興開発の代表取締役であられます。そしてその不動産一筋15年しておられまして、宅地建物取引士、古民家鑑定士一級とか、まあ、他にもいろいろな資格を持っておられまして、まあ、生活の基盤である衣食住の住にまつわる手続きのお手伝いされたり、またその土地や建物の取引に関する専門用語や、まあ、よくわからない一般の人にですねわからないそういう数字をできるだけわかりやすく説明するというのを特徴だそうですね。そしてその利他の精神をモットーにお仕事をされているそうです。また今日はいろいろと詳しくお聞きしたいなと思います。
はい、不動産会社といいましてもいろんな分野がデベロップをやってたりとか、住宅とかアパート管理とか、どの分野に特化してるとかございます
ね。そうですね、一応一通り満遍なくできるですけれども、はい、まあ、特に今力入れてやっているのが中古住宅の取引、はいはい、売買、あと賃貸ですね、
はい、
に力を入れています。
あ、そうなんですね、
はい、
中古住宅って売れやすいもんなんですか。
やっぱ売りにくいところもあって、富山県の特徴でしょうかね、持ち家率が高いっていうこと で、はい、でね、まあ、子供が育って大人になったら、はい、自分の家を建てる、で一人前だっていう話をよく聞きますので、まあ、今までの扱ってきた話の傾向だと、はい、やっぱり自分で家建てる新築になる傾向が高 いですよね。だそういう意味ではちょっと中古住宅って売りづらいなっていうふうに感じることもあったんですけれども、ただ最近はやっぱその空き家の問題が増えて、で中古住宅の流通っていうのも数が増えてきていますし、もう皆さん苦しんでいらっしゃいますけど、物価高騰で家を建てようと思っても高いと思ったような、なんかサイズとか価格の家が持てないっていう方が、まあ中古住宅を探しているという方もあったりするので、まあ流れは変わってきてるのかなというふうに感じてます。
そうですね、あのお洋服とかでも古着を流行ってたりとか、その古いとかなんとかっていうことに都会の人はあまりこだわりがなく、自分でリノベーションしたりとか、なんかそういう文化がこう富山県にもどんどんどんどん出てきたのかなとも感じですね。だから古い住宅とかも直せば自分なりの好きな感じにリフォームリノベーションできて活用できるなっていうのを、そこに着眼される若い世代の方もおられるのかなと思いますね。
そうですよね。私も関東から出てきたのが、まあ12年前なんですけれども、はい、富山の家仕事柄いろいろ見ていくんですけども、はい、立派な家が多いですよね。
はい、そうですね、
やっぱ昔の方が自分の家だっていうことで思い思いに建てられているので、梁とかもうすごい太いしっかりしたもの、ね、たまに実家というかあの千葉なんですけれども、はい、千葉に帰って近くの家見たりすると、あ、なんかチャッチーなっていうか富山の家どの家見ても立派だなっていうふうに感じることが多いですよね。でそれを古いとはいえ、やっぱり立派に建てられているので、まあ、壊して新しく建てるではなくて、まあ、その良さをですね、はい、見ていただいて、そうですね、それを残していくっていうのもいい考え方じゃないかなって思ってます。
そうですね、古いちょっと農業の盛んなところの地方県内でもどこ行くと大きなお屋敷があったり、そこの建築方法とかも昔ながらのエアコンが必要ないぐらい風通しが良かったりとか、すごく考えてありますよね。
そうですね、
今の文化にはないようなものがあって、あ、これ素晴らしいなと思うようなことが多々ある。私もまあそういう家見るの好きなので、はい、ああこういうのあるんだと思って、こういうものもっともっと活用できたらいいなと思って見てておりまして、はい、伊藤さんとこの会社は結構そういうことにお力も入れておられるん
ですね。そうですね、
はい、
今ちょっと仕事柄といいますか、まあ、射水市と提携して空き家の相談会などやってますので、はい、そこからやはり相談を受けて、まあ、こういう家が空き家があるんだけれどもどうしたらいいですか、はい、っていう相談が増えてるんですよね。でその中でやっぱり使える、はい、本当にお宝発見じゃないですけれども、あ、これはいいなっていうのもあったりするので、そういった時はやっぱり求めてる人にうまくつなげられるように、空き家だから古いからといって壊して何かするってわけではなくて、はい、それを残してやっぱ求めてる人に使ってもらえるようにしていくべきかなというふうに思ってますね。
そうですね、あの空き家になっている古い古民家だったり、まあ、中古住宅だったり、そこに新しく住もうと思うときに、こことここは直した方がいいよっていう定番的なところってありますか？
定番やっぱり水回りでしょうかね。
はい、玄関とかも変わってたり、鍵のもの、
あ、鍵ですね。そう、防犯上鍵は変えた方がいいと思います。はい、
そうですね。
よく契約の時に説明するんですけども、
窓とかも古い家だと二重になってない、二重窓になってないところで断熱の問題とかあったりとかで、そこを変えたりとかも
そうですね。
かね、
水回りってちょっと一口に言いますけど、
はい、
まあ、見た目が汚い綺麗っていうのはあると思うんですけども、問題配管ですよね。
ああ、そうです
ね。昔の家だとどうしても鉄の配管なので、どうしてもサビの問題が出てきたり、サビが詰まってしまってお湯が出ないとかいうことがあるので、配管をやり替えるっていうのが
そうですね、
多いかなと。人間でいう血管ですから、
ね、はい、そうですね、うん、おトイレとかでもそうですもんね。
家によっては本当に水回りの配置を思い切って変えるっていう提案もしたりします。
はい、
井戸水ですっていうところもあったりするので。
あ、そうそうです
よね、新しく浄水道を引き込むっていう時、うん、家の奥にお風呂、洗面、
はい、
台所があると、うん、その配管ですよね、
はい、
管を引っ張ってくるだけでお金かかってしまうので、
はい、そうですね、
できるだけ入り口に近いところに作るとかいう工夫が出てくると思うんですけども、うん、 そうですね、その時にもう間取り自体を大きく変えてしまう、
そうですね、
っていうのも、まあ、提案することもありますね。
そうですね、トイレとかね、お風呂とか水回りとかどうしてもね、生活の重要な部分でありますから、そこは気を使うなと思いまして、トイレを増やしたりとかいろいろやって
ましたね。
今でもトイレ1個しかないっていうのは少ないかもしれないですよね、ご家庭。
結構そうですね、だから大きな家多いので、もともと2つついてるっていうところもあります。
はいはい、
今はやっぱり1階に1つ2階に1つ、
そうですね、
というご家庭が多いんじゃないかなと思いますね。
そういうデザインっていうか、そういうことも伊藤さんはいろいろアドバイスをされたり、
まあ、建築士でないのでどこまでできるかっていうところはあるんですが、あんまり先走ったことはできないですけれども、ただいろんな家を見ているっていう意味では、
はい、
使いやすさなどですよね、
うん、
こういう家だったら使いやすいですよとか、
うん、
あとその住まわれる方の家族構成とか、
はい、
を見て水回りがこうなってた方がいいですよとか提案したりしますね、
はい、
どちらかというとそんなにリフォームなどにお金かけたくないっていう方が大半なので、
そうですね、
あまりここは優先順位低いですよとかですね、いうアドバイスが多いと思います。
あ、そうですか。
その中でやっぱりその水回りでも、
うん、
まあ、お風呂、昔のタイル張りだと寒いですね
、
うん、寒いからやっぱユニットバスにして寒さを抑えた方が、
うんうん、伊藤さん的にその富山県とか射水市 その住宅っていうのは県外と比べて値段が高い、サイズが大きい、いろんなことはあると思うんですけど、こんな風に違うんじゃないかなっていう感じられてる部分ってありますかね。
そうですね、これちょっと難しい質問ではあるんですけれども、お隣の富山市と高岡市と比べると、
はいはい、
どちらにも行きやすいということで人気があるのが射水市と言われてます。
ええ、
そのためなのか、割とその土地の値段とか家賃ですよね、
はい、
がなんか高めな印象、だからもうちょっと安いんじゃないかなっていうのはあるんですけれども、
あ、
まあ、意外と高い、
はあ、そうなんですね、
不動産的な目で見るとですね、
路線価がそもそも高いんですか。
もちろん路線価が高めなので、今流通している価格も高めっていうのはあると思いますけどね。もちろんあの新幹線の駅前とか、
はいはい、
そういったところと比べたら安いですけれども、今度
は
ちょっと幅広げて、
はい、
全国的に見ると私結構全国で、
はい、
まあ、この前も、まあ、愛知県の物件とか三重県の物件とか、
はい、
京都の物件とか、
はい、
埼玉の物件とか、まあ、いろいろやってるので、
はい、
感覚が分かるんですけれども、
はい、
意外と、まあ、富山県の中でも射水市って土地の値段が高めだな。
あ、そうですか、
うん、高いんですけど、でも同じ射水市でもちょっとその海側の方とか山側の方行くと割安、うん、はいはい、う
ん、あ、そうなんですね。
射水市って面積小さいじゃないですか、はい、まあ、富山市高岡市と比べてですけれども、うん、はい、でまあ、割とコンパクトなので車走らせればスーパーとかちょっと離れてても買い物もでもいいですし、そこまで田舎って感じじゃない、地方ではあるけどすごい田舎って感じではないっていうところもあって生活しやすいと思うんですよね。他県の人から見たら割安、中古の家を買うっていうと割安に感じられる、
そうですね。
だからまあ、私もそうですけれども他県から来たものとしては割と住みやすいところじゃないかな、
うん、あ、はい、
で住むためのその費用っていうのも土地代とかその不動産にかかるお金っていうのも、
はい、
まあ、割と抑えられる、コストパフォーマンスがいい感じがしますよね、
うん、まあ伊藤さんのところでは射水市の物件が中心的に多いと。
そうですね、はい、当然隣りあった高岡市とか富山市、
うん、はい、
あと南砺市なども扱ってます、
ね、あ、そうなんですか、うん、 あのこの間も雨がひどくなったりして、はい、浸水したりとかありますよね、
はい、
で何年か前ぐらいからハザードマップがあって、そのハザードマップって土地の価格とか、うん、そういうことに何か影響あるんですか。どうですか、ね、
今のところ
あんまりないですよね。
そんなにないですよね。
ないですよね、うん、
でもチェックする人がやはり多くなってきまして、必ずそれが、
うん、そうですよね。
そうなんです、うん、やっぱりそれチェックせずに買うっていうのはちょっとありえないっていうか。
そうですよね、
はい、
う
ん、でちょっとだけでもなんかまあ危険っていうか、何かそういうサインがあればやはりちょっと考えるので、まあ、影響が大きいかなと思いますね。私もしばらくちょっとそういう
見てたの、
はい、見てました。2年間かそれ以上見てたんで、必ずチェックしていました、はい、
あまりまだ価格には影響しないですね。まあ、知って言うなら最近あの土砂災害が多いじゃないですか。その過去にそういう災害多かったところは、はい、まあ、価格反映されてると思います。やっぱり皆さん嫌がるというか、そういった危ないところには住みたくないと、うん、逆に、まあ、ハザードマップ上はそのもし洪水が起きたら、うん、3メートル5メートル使っちゃいますよっていうところでも、
は
い、いや過去にそんな大きな災害なかったところだったら、うん、まあいいんじゃないかな、うん、っていう方が多い。射水市ってハザードマップで見ると、うん、結構真っ赤なところが多いので
多いですね、まあ、多いですね、
まあ、過去何十年も何もなかったから大丈夫じゃないかなっていう考え方もあるのかなと。
そうですか、
今までなかったから大丈夫かって言われると、まあ、何とも言えないですけどね。
富山県は全体的に災害とかあんま少ないところなので、その中でもまあハザードマップ一応あって、水浸かりやすいですよとかね、土砂災害起こりやすいんではないでしょうかということで出されてるんではないかとは思いますけど、まあ基本的には他の県よりも台風の被害少なめとか地震少なめとか、
うん、本当富山県災害少ないですよ ね。
そうです
ね、地震もあの隣の県では震度6とか、
はい、はいはい、
ね、起きてるんですけれども、県内は震度4で止まってたりとか、
はい、
本当にこちらに来て12年間ですけども、
はい、
そういった被害というか、
うん、
それまで関東にいた時なんかもう1週間に1回ぐらい揺れてましたからね。
そうですね、
あ震度1、あ揺れたな、
はいはい、
揺れるのが当たり前だったんですけれども。
そうですよね、うん、大学の頃とかは横浜にいたので、横浜はもう毎日揺れて
それ別の理由じゃないですか。
なんかいや高いマンションにいると高層 の、 あのそこはもうめっちゃ震度反映されるみたいな、わあ揺れてんなみたいな。富山に来ると全然なくて、
うん、ビルはないですもん
ね、ビルがないからっていうのもありますけどもね、なんかこっちはないなと。なんかほら IT の会社さんのサーバーシステムとか富山県にこっそりあったりするんですけど、
あそうなんですね、
災害少ないから、うん、その災害地にビッグサーバーとか置いておくと一発でやられちゃうんで、うん、富山県に移して、
いやそれはいい考えだと思いますよね、
どこにあるとかは公表してないですよね、 あれ、
うん、
あなんかそういう選び方をされてるんだなと思って、そういう面から見るとやっぱり富山県というのは住みやすいっていう部分もあると思うんですよね、
う
ん、
そうですね、災害が少ないっていうのはやっぱ富山県を選ぶ移住を前提にしますけれども、
うん、
他の県と比べてっていうと、うん、いいところだなと、
うんうん、そうですね、だから企業とかもどんどんこう増えるとそこに住む人も増えてくると思うので、企業とかもまあ安全なそういう災害の少ないところに工場があったりとか、うん、生産システムも移動したりとか物流とか、そうするとまあそこに人口も増え町も発展して、
うん、そうですね、
なってくるとは思うんですけどもね、うん、
で住む人も増えて、
うん、そうなんですよね、うん、だからそういうポテンシャルはすごく富山県ってあると思いますけどもね、なんかそういうこうプレゼンをいっぱいしたらいいですかね。
誰がですか。
富山県
富山県があ
のここいいですよ
知事が
です、どうですか。でもなんかほら続いてるじゃないですか、結局お仕事があったらそこに人は来ますもんね、うん、定住を 考えるんだったら定住してほしいとい う, こう県の案があるんだったら、うん、そこは企業誘致が必要になりますもんね。
そうですね、
で企業誘致ができてくれば自然に不動産活性化するので売りやすいですよね。でその時はその自然に中古住宅を買う層の分母が増えるので、物も売れる、価格も上げれる、利益も上がるみたいなになってくるんだと思うんですよね。だからなんかメインの何か企業だったり、まあ、スーパーチェーンとかでもいいですしね、なんか開発されてっていう風になれば変わっていくと思うんですけどもね、
そうですね。でも富山県も結構大きい会社もありますからね。
そうなんですよね。本社機能を東京に移されたり
ありますね。
移りますか。あれだと税収が
税収
が変わっちゃうんで、
まあ、いてほしいですよね。
そうなんですよね。富山県でもこれだけそのウェブのこととかいろいろ情報のインフラが発達したんで、別にそんな移さなくても、何でもなるんじゃないかなとかね思うんですけどもね。
実際 2,3 年前にそういう会社ありましたからね、そのコロナがきっかけでっていうのがあったと思うんですけど、
はいはい、
もう本社機能を地方に移して、
そうですよね、
全部ネットでできてしまう
っていう、出てくると思うんですけど、
でそれこそあの災害、特に地震ですかね、
はい、
将来的に太平洋側で大きな地震が起きた時に、
はい、
自分の会社組織が守れるかっていうのを心配して、まあ、災害が少ないところに移転するっていう、
はい、そうですね。伊藤さんはあの会社のお仕事を利他の精神っていうのをモットーにされておられるので、やっぱりそのお客様というか皆様に基本的にそのやっぱり安全で生活が安定しやすいです、こういう風になったらいいですねっていうのが大前提にあってこうお伝えしておられるんだと思うんですけども、
はい、
なんかいろいろお気遣いされてるようなところございましたらぜひ。
気遣いですね。
いろんなことをお気遣いされてると思うんですけども、
この不動産の仕事ってなんか本当に細々としたことあったりするんですよね、
は
い、小さいことだと、まあ、例えばゴミ捨てるところどこですかみたいな、で実は町内会にちゃんと話し通してないと分かんなかったりする、近くにあるゴミステーションあそこじゃないですかと思ったら実はそこではなくてそこ隣の班だからって言って別のところに実はあったとかです。
はい、
なんかそういう細かいところやっぱりこれから新しくその地に住むっていう人は分かんないことだらけなので、
はい、
かといって私もその地に住んだことがないですから扱ってる物件についてはなんか周りの人にの協力を得ないと分かんないことだらけで、
はいはい、
それは私が聞くよりはもともと持ってた人によく聞いて、はい、でちゃんと説明もしなきゃいけないんですよね。なんでそんな細かいこと聞くんだって言われるんでそんな来てからでいいじゃんみたいなこと言われるんですけど、そこはこれから住む方、買う方とか借りる方の立場に立って、はい、いや心配じゃないですか、
はいはい、
売る方からしたらもう早く手放したいとか、もう売れてしまってほっとしてるっていう時に細々としたこと聞かれるもんですから、
ま
あ、焼かれる方もあったりするんですけれども、まあ、そこはお互い気持ちよくスムーズに手続きができるようにということで、間に入ってそういう調整といいますかね、いうことをやることが多いので、
はい、
まあ、そこは嫌がらずに、
はい、あでも大事なことですよね、
いろいろ聞いたり、確認したりっていうことが多いですよね。
顧客満足度、
顧客満足度、はい、なんか断ったりするとまあそれはうちできませんとか言うと、やっぱりなんか引いてしまう方が多いので、
いや
そんなの私知らない、住んでないから分かんないしみたいな思ったりするんですけど、
何でも知っていると思われてますしね、知っていると思われている以上のことをねお伝えしていかないとダメだというのがやっぱり企業の形だと思いますのでね、伊藤さんもいろいろご苦労されておられると思いますが、その利他の精神で、ね、ビジネスをこう大きくして社会に貢献されていくというのを、ね、実践されておられるということで、
まだまだですけども、
はい、もうお時間が来てしまいましてですね、 もう来週も、はい、伊藤さんのお話、どうして不動産になったのか、ガンダムオタクからそういう話をですね、はい、来週またぜひお聞かせいただきたいと思います。
はい、
はい、というわけで番組の時間も迫ってまいりましたので、今週の名言よろしくお願いします。
はい、あのリタの精神ということで、今日はエリク・フローム、あのドイツの社会心理学者なんですけれども、その方の名言を紹介したいと思います。何かをもらうために与えるのではありません。与えること自体がこの世で一番の喜びなのです。まあ、見習いたいなと思いますね。はい、
本当ですね。ガンダムの名言ではなかったですね。ね、はい、坊やだからさじゃないんですね。はい、というわけで今週も名言学びました。ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、8月27日日曜日午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は水市大門総合会館にて、テーマは健康に大事な3つの柱と1つの灯台、あなたの血管力は大丈夫について。講師は新生会顔科クリニック院長北澤勤先生です。2つ目は都並サンキョソンミュージアムにて、テーマは耳が遠くなると認知症が近づく幸せで長生きの秘訣。講師は新生会富山病院院長真鍋康弘先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
はい、命未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組にも協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただきますので、よろしくお願いいたします。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、射水内科クリニック株式会社、新興開発阪神弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
今週のゲストは射水市の不動産会社株式会社新興開発代表取締役伊藤和也さんにお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。
はい
はい、はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢後義明と
伊藤和也でした。
また来週。
また来週。